私たちは先週の手術礼拝においてルカの福音書10章前半の御言葉からの礼拝説教に預かりました。その折にも触れたことでしたが、イエス様の御言葉、イエス様の福音が語られてまいりますときに、いつでもそこに二通りの反応が示されます。それはイエス・キリスト様の福音を信じて聞き従っていこうという、そのような姿勢と、反対に福音に対して耳を閉ざしていこうとする態度です。そしてそのような反応には、そのような反応は今から2000年ほど前の紀元後29年頃、イエス・キリストご自身が宣教なさられたその時代においても、その当時の人々が示した反応でありました。イエス様はガリラヤ地方の町や村を巡って歩き、数々の力ある技を行って福音を述べ伝えておかれましたが、イエス様のその当時にも述べ伝えられる福音に対して二通りの反応があったことがわかります。一つはこのルカの福音書10章6節前半に言われているような、平安な心で熱心に耳を傾ける一途な求道の姿勢です。もう一つは10章12節以降に見られるように、福音に対する冷淡な不干渉の態度、気ままな拒絶反応を示す者たちの姿でした。その上で本日の聖書箇所でありますルカの福音書10章21節を見ますと、10章21節を見ますと、ちょうどその時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われたとあります。ここで言われているところのちょうどその時という表現は、イエス様が福音の御言葉を語り続けて行かれた時に、カペナウム、コラジン、ベツサイダの人々からさまざまな反応や拒絶に直面している、そのような時とみなすことができるでありましょう。平安な心で一心一途に福音を求める熱心な求道者が起こされる反面、多くの人々はイエス様の福音に対して耳を閉ざしていった。まさにそのような時、イエス様は聖霊によって喜びにあふれて祈られました。10章21節2行目からですが、天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでしたとイエス様は祈られました。イエス様がここで言い表しておられることは、人間的な賢さ、人間的な賢さや知恵というものが福音を受け入れるにあたっては重要なことではなく、むしろ重要なことは幼子のような純真さなのだというのです。イエス・キリストの十字架死と復活に関する良き知らせ、福音を信じて受け入れるにあたっては、どれほどの知的能力を持っているかということよりも、むしろそれを受け入れる純真さという面の方が重要だというのですね。福音、グッドニュース、すなわちイエス様の十字架死と死からのご復活に関する良き知らせを信じていく、受け入れるのは、頭の良し悪しによるのではなく、心の貧しさ、心の低さということにあるようです。賢い人は誰でも天の御国から締め出されてしまうのではありません。そのうちのある人々は天の御国から締め出されてしまうということがあるかもしれませんが、それはその人々の知性のゆえではなく、 そういう人々にありがちな傲慢さのゆえでありましょう。また単純な人間なら誰でも天の御国に入れるというのではありません。愚かな人間が入れるのでもありません。ただ主イエス様の御前に心の貧しい、心の低い、へりくだった人々だけが天の国に、天の御国に入ることが許されてまいります。ある時イエス様はこう祈られました。誠にあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。ですから誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのですと、そうイエス様はマタイの福音書18章3節と4節で仰せられました。つまり幼子のような純真なへりくだった心だけが神様の救いの恵みを受け入れることができるというのですよね。神様の救いの恵みは素直にそれを受け入れる幼子のような心にこそふさわしいとイエス様はそう仰せられます。父なる神様がその一人もイエス・キリストを通して成し遂げようとしておられた救いの御業、グッドニュースは、あえて賢い者には隠され、幼子すなわち心の貧しい人々に表されるという常識外れの出来事が起こってきているようです。それは父なる神様の御心にかなったことであり、御子イエス様においてもその事実にあふれる喜びを覚えられたというのですよね。神様は自らを賢い者、正しい者とする人々にではなく、へりくだって神様を呼び求める魂に福音の恵みを表される、掲示してくださるというのです。この時のイエス様の御言葉は、後の初代教会における福音宣教の基本姿勢として受け継がれていきました。後にイエス様の弟子パウロの書き記したコリント人への手紙第1章18節以降にも、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことに定められたのですと言われている通りですね。一人の罪人が心から自らの罪を悔い改めて、イエス様こそ神の御子、救い主キリストと信じて救われることこそ、父なる神様と御子イエスキリスト様の何者にも勝る喜びなのだというのです。私たちも迷い出た一匹の羊が群れの中に回復されることを喜ぶ、その天上の喜びを喜びとするものとされてまいりたいと心から願うものです。そのためには、群れから迷い出た一匹の羊を探して歩まれたイエス・キリスト様やその弟子たちのように、一人の魂のために祈り愛して、その名を呼んで探し求めていく救霊の働きを、これからも共に地道にさせていただきたいですね。ルカの福音書10章22節を見ますと、10章22節を見ますと、すべてのことが私の父から私に渡されています。子が誰であるかは父のほかは誰も知りません。また父が誰であるかは子と子が父を表そうと心に定めたもののほかは 誰も知りませんとイエス様は言われます。ここには父なる神様と御子イエス様との不可分離の密接な独特な関係が示されていますね。そして天の父なる神様と御子イエス様の喜びを共にさせていただける特別な恵みに招かれている人々がいるとイエス様は言われます。それは子が父を表そうと心に定めたものであると、確かこの22節の後半でイエス様はおっしゃっておられますですよね。迷える一匹の子羊にとって羊飼いなるイエス様に見出されて愛され、まことの生ける神様こそ天地を作り母の胎で私たちを組み立ててくださったお方であることを知らされることほど喜びはありませんよね。そして天の御国、神の国はそのようにしてイエス様に見出されて愛され、十字架の血潮をもって罪許されたその幼子たちの集まりなのだというのです。私たちは神の国の父なる神様と御子イエス様の喜びの一端を知るものとされたのですから、一人一人の魂のために祈り、その名を呼んで探し求めていくものとならせていただきましょう。でもう一度このルカの福音書10章21節を見ますと、ちょうどその時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われたとの祈りを捧げられました。イエス様は聖霊によって喜びにあふれてこの21節と22節の祈りを捧げられたわけです。この御言葉から私たちはイエス様の喜びが聖霊による喜びであることを知ることができましょう。この聖霊による喜びという言葉はとても興味深い言葉と思いますが、聖書の中でそんなに多く使われている表現ではないんですよね。このルカの福音書以外ではローマ人への手紙14章17節に、なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく聖霊による義と平和と喜びだからですと言われています。またテサロニケ人への手紙第1章6節に、あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、私たちにそして主に習うものになりましたと言われています。これらの御言葉から聖霊による喜びとは神の国において満たされあふれるところの喜びであり、また同時に地上の多くの苦難の中でも取り去られることなく湧き譲るところの喜びであるということができますね。聖霊による喜びは言うまでもなく三位一体の神様の第三位格なるご聖霊によって与えられる喜びであって、他のどんな喜びとも性質を異とする喜びですね。ところで私たち人間が味わう喜びは実に様々と言えますね。食べる、飲む、寝るといった基本的な健康上の喜びがあります。植え替え機の中にある幼い子供が手にした一切れのパンに喜ぶ姿を誰が笑うことができるでありましょうか。大震災の中で救援物資として届けられたおにぎりや水やパンを分けて食べるその喜び、お風呂に入れる喜び、住むべき居住空間が与えられている喜び、それは当たり前のようでいて決してそうではない、東日本大震災の被災者たちの 方々にとってはそれはもう妨害の喜びであったことでありましょう。また戦中戦後生き抜いてこられた皆さんにとっては、乏しさの中で分け合って食べたさつまいもやおかゆというか雑炊のあの味がまだ残っているのではないでしょうか。人間はまた本を読み学び研究し物を作り鑑賞するといった知的な情緒的な喜びというものもありますよね。さらに人と語り合ったり子どもたちと遊ぶといったような人と人との触れ合いの中で経験する喜びや、野山を歩いたりスポーツをしたり犬や猫や小鳥などを飼うといったような自然や動物と相対するそのような何気ない喜びといったものも何度も体験実感させてきておられるのではないでしょうか。けれどもそうした健康的な喜びばかりではありませんね。私たち人間には暗く罪深い喜びというのもあるのではないでしょうか。人の失敗を喜び悪を楽しむといったようなこと、他人が苦しむことに快感を覚えて罪を犯すことから抜けられなくなっていく、そのような恐ろしい喜びもありはしないでしょうか。かつてあの東日本大震災の時、各地のコンビニの店内から大震災のために捧げられたところの義援金の箱が箱ごと次々と盗まれるといったこともありましたよね。それは悲しいことですが、人が罪からなかなか離れようとしないのは、お金欲しさや妬みや恨み、意地悪な心からとともに、その罪を楽しみ喜ぶ性質が根っこのところにあるからなのではないでしょうか。いずれにしても、その喜びがどんなものであっても、喜びは人が生きていく上でその原動力となり、心の張りとなることでありましょう。ということは、その人が何を喜びとしているかによってその人の生き方にも違いが出てくるというわけですよね。イエス・キリストを信じてクリスチャンとされた私たちにもいろんな喜びがあると思います。もちろんクリスチャンの方とそれからノンクリスチャンの方々と共有できる喜びもありますが、救われた者だけが知っている喜びもありますよね。しかし私たちクリスチャンはそれらの喜びに勝る聖霊による喜びのあることを何度も祈りのうちに、そしてクリスチャンの方々との交わりのうちに、また礼拝において何度も実感させられてきているのではないでしょうか。それは聖霊だけがお与えになることのできる喜びと言えましょう。このルカの福音書10章21節と22節の父なる神様の御前におけるイエス様の祈りから、聖霊による喜びはどのような喜びであるかを見てまいりたいと思います。聖霊による喜びはまず第一に天と結ばれた喜びであるということです。先ほどのローマ人への手紙14章17節にも、なぜなら神の国は聖霊による義と平和と喜びだからですと言われていますように、やがて私たちが天の御国で味わうことのできる喜びと同質の喜びをこの地上においても味わうことのできる聖霊による喜びであるというのですね。その時イエス様は天地の主であられる父よという呼びかけでこの祈りをなさっておられます。そのように父なる神様は 天地の主であられ、天を御座とし、地を見守っておられます。その時イエス様は人として地上におられました。もともと天におられたお方が地上から天を仰ぐ、その思いはどのようなものだったでありましょうか。それは私たちの想像をはるかに超えたものであったに違いありません。イエス様にとって天は思うだけでも喜びにあふれるところでありました。そうであればこそ、数前の10章20節後半において、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと弟子たちに、そして私たち一人一人に勧めておられるのです。聖書は私たちの思いを引き上げて地上の喜びから天上の喜びへと移してくださいます。ですからクリスチャンはこの地上の喜びだけで満足してはならないんですよね。なぜなら、上にあるものを思いなさい、地にあるものを思ってはなりませんとコロサイ人への手紙3章2節に言われているからです。聖霊による喜びは第二に、神様に栄光が着せられることを喜ぶことであり、神様の栄光を喜びとすることです。このルカの福音書10章21節において、イエス様は父なる神様が救いの恵みの素晴らしさを幼子、すなわち謙遜な者たちに表してくださったことを喜び、父なる神様を賛美なさいました。イエス様は常に父なる神様が賛美され、神様に栄光が着せられることを願われたお方です。父なる神様が褒めたたえられることがイエス様のこの上ない喜びだったわけですよね。聖霊が与えてくださる喜びは、私たちが自分に自我に死んで主なる神様が褒めたたえられることを喜ぶことです。聖霊による喜びは、第三に神様の御心が成し遂げられることを喜ぶ喜びです。この10章21節の後半でイエス様は、そうです、父よ、これが御心にかなったことでしたと祈っておられますが、この祈りにはイエス様が父なる神様の御心が成し遂げられることを喜ぶとことをされた、父なる神様の御心が成し遂げられることを喜びとされたことがよく表されておりますね。そして聖霊による喜びは、たとえ自分にとっては不都合であっても、苦しい立場に置かれても、神様の御心を最優先することであります。イエス様はあのゲッセマネにおいても、カルバリの丘でもそうでした。父なる神様の御心を最優先すること、それがイエス様の生涯の一貫した姿勢に他なりませんでした。そのようにイエス様が生涯持っておられた喜びは、聖霊による喜びであり、天の御国にまで結ばれたいつまでも消えない喜びそのものでありました。それに対して、消えてなくなってしまう一時的な喜びというものもあるようですね。すぐ前の10章20節を見ますと、しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びとしなさいとイエス様は言われています。これは72人の弟子たちを2人ずつ35組に分けて先遣隊として伝道に使わされた後に、弟子たちが成功を収めて意気揚々と帰ってきた時にイエス様が弟子たちに言われたお言葉です。弟子たちはもう喜びいっぱいで、イエス様、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従しますと告白したのです。ところがイエス様は、よかったよかった、 よう頑張ったねと、そんなふうにお褒めの言葉を言わずに、喜んではなりませんと弟子たちを戒められたわけです。弟子たちはそれまでイエス様の教えと奇跡に触れるだけで驚いていたのですが、今度は自分たちが主イエス様と同じことをすることができたわけで、異常な興奮の状態に置かれていたようです。確かに主イエス様の御名によって悪霊どもが次々と追い出されていきました。主イエス様の御名を口にしたのは弟子たちであり、弟子たち一人一人が大きく用いられたことへの喜びは格別であったに違いありません。そしてそのことが実は曲者なのです。自分が何をしたのか、自分たちがどんなに尊く用いられたのか、成功の打ち明け話をしているうちに、そうだ、よくやった、お前の手柄さと囁いてくる者がいるのです。霊的な成功の陰にいつも見え隠れしている者がいるのです。人は上辺を見るが、主は心を見ると、サムエル記第一十六章七節に言われていますが、人のうちにあるものを知っておられるイエス様は、その時弟子たちの言葉と表情と姿のうちに、心身の罠に陥りかねない危うさを感じ取られたようです。それであえて弟子たちの湧き上がるような喜びの感情に水を差すような言葉を、釘を刺すようにその時打ち込まれたのではないでしょうか。私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのですと、コリント人への手紙第24章5節に言われています。私たち一人一人がイエス様の十字架の陰に自らを隠し、ひたすら主イエスキリスト様のみを明かしていくこと、そのような主イエスキリスト様の連達した働き人とならせていただけるように、主の十字架の御跡にこれからも共に従ってまいりましょう。私たちは土の器で役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですとへりくだり、私たち一人一人の名が天に書き記されていることを真っ先に発見して、喜ぶしもべとならせていただきたいものです。最後に一人の方のことをちょっとご紹介させていただきます。私と家内の3人の子供の2番目の長女ミカの夫が、三谷と言いますけれども、今岐阜県の教会で牧師夫妻をさせていただいておりますが、その三谷義也の両親が三谷六郎茂子と言いまして、茨城県三街道市にあります慶肥老人ホーム筑波キングスガーデンの初代施設長をさせていただいた夫婦なんですけども、その三谷茂子が、そのキングスガーデンの、月報のようなものにこんなことを載せています。皆を賛美します。人が変えられるため福音が必要です。特に老人ホームでは、若い時はパチンコや肉屋等を経営し、晩年は田舎に戻られ宿屋を経営されていて、教会とは全く縁のない方が筑波キングスガーデンに入居されることになりました。ホームの玄関前に立った時、ここには神様がいると感じられたそうです。たくさんのタバコを持参していましたが、付き添ってこられた娘さんが帰宅するとき、全部持って行っていいよ、 しかし吸いかけのこの箱だけは置いていってねと言われましたが、娘さんはうっかりその箱まで持ち帰ってしまわれました。日に40本吸い、悪い生活習慣が重なってたびたび入院され、医師から禁煙を勧められると、このバカ野郎と言って病院からタクシーで家に帰ってしまうという実にわがままな生活だったとご本人がよく言っておりました。礼拝や初集会に出られるようになって、なんと自ら進んで洗礼を受けられました。本当に不思議な神様のお導きでした。何年か過ぎたある日、骨折をされて入院、娘さんの希望で最後のお世話は自宅でとお帰りになりましたが、結局入居されてからはタバコを一本も吸わなかったのだそうです。やがて時を経てご葬儀の訃報が届き、ホームから入居者と施設長とがお悔やみに参りました。おばあちゃんは本当に幸せでした。以前は口汚く罵られて本当に大変でしたが、この度はお世話になります、ありがとうございます、感謝しますの言葉で私たちの世話を心から受けてくれました。まるで神様のようでした。これもキングスガーデンでお世話になったおかげです、ありがとうございましたと嬉しい知らせを聞くことができました。長い間乱暴な言葉や態度で多くの男の人たちの上に立って働いたこの方を、ご家族の方が神様のようになってと表現されたこともうなずけますと、そう三谷茂子姉妹はその月報に綴っておられます。そのおばあちゃんは聖霊の導きのうちに、投げやりな生活ではない、投げやりな生涯ではない、聖霊による喜びに満たされて神様の身元、天の御国に召されて行かれたわけですね。アーメン。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる御神様、あの日あの時、罪なき神の一人子が罪あるものとされ、十字架の苦しみを忍ばれながら、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと取りなし祈ってくださいました。ご自分を十字架につけた者たちを心に覚えつつ、にもかかわらず父よ、彼らをお許しくださいと罪の許しを祈り求めてくださいました。このお方の御言葉、御心、本質を深く知れば知るほど、聖霊による許しと恵み、聖霊による喜びに預からせていただけるのではないでしょうか。聖霊による喜び、それは天と結ばれた喜びであり、神様に栄光が着せられることを喜ぶことであり、神様の御心が成し遂げられることを喜ぶ喜びであります。聖霊による喜びを心の真中に覚えつつ、主イエスキリスト様の証人として共にこの週も歩ませていただけますように、愛する主イエスキリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。